お
ポッドキャスト番組ラジオジです。はい。毎週日曜放送中、30代一般初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから人間の話などを和気あいあいと話しています。さよなです。
山です。
高田です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお
願いします。はい、ラジオ16周年、ちょっと放課後生話的な感じになりましたけども。
もう話すことが尽きたんです
けど。自己紹介をしていきたいと思います。
はい、じゃあ自己紹介どうぞ。
はい。ワンです。
ワンさん、
はい、
ワン
さん、
ワンさん、
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 ワンさん、はい、あ、N です。よろしくお願いします
。あれ
N さん、
イニシャル N。
あ、レゴの旦那の水野です。
はい、
レゴって初めて呼ばれた。レゴです。
はい、はい、N2 です。
いわばね、N2
バックだけ
ど。 N2 です。
シンゴでーす。
はい、
よーし、
よし。今、
おじさんがいました。
おじさんでーす。
はい、
まあ、夏じゃないですか。
お
ぉ、花火
話題ですか。
打ち上げ花火、
あの、隅田川花火大会みたいな。
あ、そう、
はい、全く行かないっす。
おい、さ、昨日の夜ね、昨日、金曜日だったでしょ。
はい、
昨日ね、さっき歩いて帰るんですよ、会社から。金、あの、最寄りの、違う、近くで行くまで。今、金っつったけど。まあ、金は別にいいんだけどね。で、まあ、歩いて帰る中、隅田川を越えるときにね、ちょうどたまたまラジオで、どうでもいい生話なんだけど、あの、ラジオで打ち上げ花火を見るか、縦から見るか、斜めから見るか、後ろから見るか、みたいな、その、
アニメがですね。
あの、映画、
それらが子供
の頃のやつ。
昔、昔やっさ、
下から見るか、上から見るか、
リメイク、アニメがね。
の主題歌の、ね、曲がたまたまラジオで流れて聴きながら隅田川歩いてる時に軽くね、泣きそうになったんだけど、
防衛枠に絶対、
どうみんな打ち上げ花火 の、 その恋の思い出的な、
ナイス、
夏のね、夏のちょっと恋の淡い打ち上げ花火の、まあ、ひょっとしたら話してるかもしれないけど、ラジオでなんか泣いてるかな。
え、投げっぱなしやん。
俺ね、あの、地元の打ち上げ花火大会があって、そこに今日2回目は絶対一緒に行けないって自分の中の勝手なジンクスがあるんだけど、なんかその浴衣姿の女の子とかさ、もう見ないじゃん。てか浴衣姿の女の子は見る、浴衣姿の女の子に触ることがそうないじゃん。
触りたい。
俺は多分これラジオで一回喋ってると思うのと、うん、あとこのネタ多分慎吾知ってくれるか言いづれんだけど、うん、あ、僕は千葉出身なんですが、うん、千葉の方で花火大会っていうのが千葉市のポートタワーっていうところと、はい、
あとね
どこだったっけな、当時ね、市川か、
市川もありました
、市川かなんかにあって、はい、同じ日に花火大会があることがあったんですよ。で、そうすると、はい、間にある幕張とか、どこで、あの、海っぺりに行くと両方見れるっていうスポットがあって、そこ見に行ったことがあるんですよ。女の子と。でその時に、ちょっと慎吾は多分知ってるかもしれないですけど、その時に僕あるちょっと姉妹の女の子がいて、同級生の妹と二つ上のお姉ちゃんがいて、他のちょっと学校だったんですけど、そのお姉ちゃんのことが好きだったんですよ。で、その妹が実はその、僕たちの同級生のわたるくんって男の子がいて、わたるくんっていう男の子のこと好きだっていう、そのわたるくんに振られたっていうその妹がいたんですよ。僕はそのお姉ちゃんが好きだったんですけど、でその振られちゃった妹となぜかその花火を見に行くことがあって、で、その花火を見ながらその妹が泣くんですよ。で、振られちゃったっつって、で、頭乗せてシクシク泣くんですよ。すげえじとーっとこう、なんていうんですか、いろんな湿気が伝わってきて、で、俺なんかどうしようもなくなっちゃってさ、で、俺もうあまりかわいそうだからさ、で、俺じゃダメかなって聞いたの。そしたら泣きながら、ダメですって言われて、だよね、俺も違うんだけどって言われて、その結果、そのお姉ちゃんのことを諦めざるを得なくなってくるっていう。
花火にやら、網の網の出す空気に
やられちゃって、やられちゃ
ったということ
っていう話。
もうそれ以上出ないですよ、多
分。悲しい。夏の恋とか夏の思い出みたいな感じで広げてみますか。
雑に広がってるけど、
伊沢山さんからちょっと身を切ります、
そうですね、ちょっと見本見せてもらった方がいいですかね。 夏の恋。
はい。
これあとじゃあもう一つ投げると、あの中学生の時にあのなんだろう夏休みに、うん、お祭りみたいなの公園になるわけですよ。うん、あはい。慎吾は知ってると思うんだけど、この夏祭りがあった時にあのちょっとそこで目の前にミニストップがあって、はい、まあ、今じゃ許されないと思うんですけど、ちょっとアルコール的なものを買って飲もうぜみたいな、うん、ちょっとそういうのがあって、
で背伸びしたい時期だから、
背伸びしたい時期だから、でそれであの、まあ、飲み慣れないもんですから、あのすげえベロベロに酔って、うん、でよく知らない女の子に告白してたっていう、
よく知らない女の子
誰だよ、
と取り返しがつかない時代が起きてたっていう、うん、そういうのありましたね。なんかこう、だからその子がどうこうっていうよりもなんかこう一時期の気の迷いが強い
お酒の力とかね、
ま、その気が迷ったままそのままあの決定ボタンを押すっていうことが僕はありましたけどね。
まあでも可愛らしい話しかないや、なんかその女友達がそんなになんか中学でできなかったから、でもまあその知ってる子だけど普段は遊べないから、ただ夏祭り、地元の夏祭りだとそこでなんか集まるじゃん、みんなで偶然出会えたりして、でこうやってラッキーだったらその子の浴衣姿とか見えたりするから、そのためにあのとりあえず夏祭りに行くみたいな感じなのはなんか後でしたけど、
いいんだよそんなライトな話はさ、も
っと何か綺麗な話ですもんねこうやって聞いてるのが、綺麗な話を聞いてる、いやそういうの別にいいんすよ
例えばさ、その夏とかでさ、ちょっとこうデート行こうとか、まあ、夏に限らずだけどちょっと女の子とさ行こうとするとちょっと背伸びしてさ、格好つけたりとかで土地狂った行動を取ったりとかってまあまああるじゃないですか20代とかでも、
まあ、あの俺の周りでも特定の誰かが
どっち
なんかね、こう生きったりとか格好つけようとしたりとかで、ね、結構
宮野さんのトップガンの話めっちゃ面白いですけど、
あれですね、あの負けても振られてもくじけちゃダメ
ですよしもう一回いけって言われたよ
あのそういう意味で言うと、あの宮野さんが同じところにガンガンガンガン行くから、まあ、最終的にそういうことになりがちか、もしくは成功するかどっちかなんだけど、タカさんは一回失敗したらどんどんどんどん次のとこ行くから引き出しが多いから、そういう意味で言うと失恋温床に話聞いた方が、あの話は面白いし、
そうはもう本当に失恋失敗したけどね
だから恋の数と失恋の数は同じ
ではないですよね、多分
恋の数と失恋の数が同じなんですよ、もうどんどんどんどん違うべきだね、うん、
ちょっと失恋温床の面白い話とあの話してないやつ聞きたいけど、
話してないやつがどれぐらいあるのかちょっと分かんないけど、その女の子でさ、好きになって夏ちょっとデートしてとかうまくいったりとかして、ディズニーランドとか行ったりするじゃないですか。
お、ディズニーランドの話結構僕聞いてますよ。
ディズニー行ってるね、これ多分
僕が聞いてるってことは多分ラジオで話してるかもしれないです、ね、
じゃあ違う子行こう
すごいどの人やし
あの地元だとさ、地元の友達とかで結構ネットワークとかあっていろいろと知り合ったりとかするじゃないですか。でバイト、居酒屋でバイトしてた時に、うん、結構その居酒屋の近くで空港がちょっと近かったんで、空港の関係者みたいな女の子、すっちりじゃないけど、で結構集団と集団の仲良くなっていく時に、これ好きになって1回目で会って2回目で好きになって3回目で告白した時に失恋するじゃん。で失恋した時に違う女の子が何回目で知るのが1回目になって、次その子と会ったら2回目で好きになって3回目で告白してっていうのをずーっとループで繰り返したんですよ。
すごいね。
あのさ、出会った時にもスラムダンクで汗の話みたいな話してましたけど、マジでその失恋16連敗とかそういうのを普通にしてるぐらいです
。ああ、それ有名にならないんだって向こうで。
いやだからもうあのそこを集団全員告白して全員
すごいね。さすがマスター
。それでそういうことをやっていると、大人に20後半とかになってそういうことをやっていると出禁になるのね。
出禁、
出禁、
あの本
番、ああ出禁になったね。
ワン先輩もう出禁になったんですか。
いや俺じゃないですよ事故だね。
ワンさんと一緒にね、その
俺は言ってないよ。
パーティーに参加した時、いや一緒に行かなかったと行った時に、そのいる女の子と全員と 遊びに行く、ディズニーランド行こうぜって約束をしてたら、次からもう出禁になって。
なんで全員同窓を約
束したんですか？とにかく女の子を見ると好きになっちゃうっていう、スイッチがドンと入るんです
よ。それ一回逮捕された
こと。俺好きって思ったらもう告白しないと嫌なんで。告白したんですよ。
じゃあ早いよね、そして。
そのアグレッシブな態度を勉強しないといけないと思うけど、そこまでいけないですよね。
いや、勉強しなきゃ大丈夫です。この人はあの特殊なんで。
フルーツとキュウリ様。
だって女の子は山本といるから。
キュウリですね。あの、一つ入ってました
ね。山本と出演できる。
ジンジャーヘッド、コーラ。
ジンジャーヘッド、コーラ。コーラ。
タカさん、
誰ですか？コーラ誰？
コーラ。
はい、お送りしますね。一応、お電話の時間にいまして、10時5分でございまして、
はい、
約30分後でございます。
はい、
よろしくお願いします。
これは、
ありがとうございました。
キウイ。
キウイ。
その要は、その、ある集団のところに、パーッとこうね、例えば自分の、例えば、近しいコミュニティ、例えばバイト先とかそういうのもいいんだけど、そういうところで行って、告白して失敗して、で、なんか、人間関係がややこしいなったら、面倒くさいな、みたいな、ことはあんま考えない。
これ面白いのはさ、その中の女の子の一人、その当時好きだった女の子の、うん、なんかもう仕事辞めるからとお別れ会があって、お別れ会に俺も行ったんですよ。行った時にいた女の子にことごとく振られてたことが続きになっていて、その子のお別れ会のはずが俺のお別れ会になっちゃった。俺がそのイベントにもう来るなっていうことになって、
一応行ったは行ったの。で、お前何やってんの。
俺ちょっとそんなこと伝わって、女の子同士のネットワークなんか全然信じてなかったから。当時ね、もう擦り切れるぐらい見たロングバケーションの木村拓哉かっこいい説じゃないけど、ちょっとそれでね、俺昔お前も好きだったんだよってちょっと上から言ってみたら、そら、私も言われてる、私も言われてるってなって、で、お前も二度と来るなって、そう扱い、俺ってことになった。で、終わる、まあ、とかはあるよ。
アグレッシブに行かないとダメってことなんですかね。勉強になりますみたいな。
勉強になりますみたいな結論にならないとみたいな。
いや、でもその積極性ってやっぱ大事なんだなって今話聞きながら、
そうですね、
僕そんな積極性ないですから、あの来るもの拒まず、
はい、
追わないみたいな感じだから。
来るものは拒まず、
うん。
この間そんな話ちょっとしてやる。大丈夫です
か？ってことは告白されるのはまあ基本 OK。
まあ嫌いじゃなかったら、
うーん、まずは付き合ってみる。
そうですね、
悪くない。いや、今どう回答するのが一番いいかな。
これちょっとオチのない話で、そういえば夏でっていうことで一個あるんですけど、あのモスバーガーでバイトしてた時があって、でその時にあの同じ世代の男の子がいて、そこのなんていうんですかね、年上っていうか、ちょっとかっこいい兄貴分的な人の彼女がいて、でこの彼女が俺の友達と二股してたんですよ。でそれでその兄貴分的なそのちょっと年上の人が、その俺の同い年の人と、なんでお前俺の女寝とってんだみたいな、そのバトルをあのするの、俺は普通になんかハンバーガー作りながら見てたんで、裏で喧嘩してたんですよ。で、まあ、やだなと思いながら、で、まあ、その女の人もかなりこう結構かなんてこうイケてる感じの女の人でさ、なんかそんな浮ついたことしなきゃいいねなと思って、あまりに喧嘩しちゃってバカバカボーンってなって、で当然お客さんが心配するじゃん。あのね、モスバーガーっていうのは特性上あの作る時間があるんですよ。お客さん静かに待ってるんですね、お持ち帰りの人とか。で裏でさ、コンコンコンコンコンコンコンってなってるからさ、ちょっと俺気にはなりつつも、で、こう、そう、作らないといけないですけど、で、そのうちこう、なんですかね、こう完全に棚とかから物がバーッと落ちてきて、で、なんか、それになってるっていうのがあって、で、それで最終的にその先輩がレジ打ってんだよ、俺そこに来て、お前これ知ってたんかって言われて、いや、え、な、っていうか、ん、俺のなんか、あれがね、お前の友達、このバイトのあれの付き合ってたら知ってんのかって言われて、いや、
ってたけど言えねえよなと思って、少なくとも今これを俺が知ってましたって言った瞬間、この店のオペレーションが止まった。間違いない。あともうちょっとでめんどくせえし、いや知らない知らないですっていう話をされたっていう、だからオチはあんまないんだけど、なんか激しい。
ひと夏の思い出が。
俺じゃないけど。
すごいね。
そしたらこういう話をしてて、まあ聞かないなと思うのは、ここの中からその二股とか、してたっていう話、されてたとか、そういう人の話はいかないけど、そういうネタは出てこないんで。
二
股。
うん。二股か。
いや、あれ言っちゃうけど。
どれかなって。
二股、三股だってやつ
ない。
いや、本当にないから
いいんですよ、作って
今から
全然聞きますよ。
なんかな、あ、これな、あ、これ夏限定だったんです
か。まあ、夏だからね。
あ、あのね、面白い話で一個言えばね、なんかバイト先で、なんかあのなんかね、可愛い女の子がなんかね、私になんかいろいろコミュニケーション取ってきてるのがあって、でもなんかしばらく取ってなかったっけ、しばらくで、バイト辞めた後に1年ぐらい経ってなんか急に来たから、で、あのなんか会いましょうよみたいな、デートしましょうみたいなニュアンスで言って、で、会って、じゃあ、当日会いに行きましょうって言って、で、じゃあ、会ったわけ。で、会って、で、じゃあ、その前にちょっと喫茶店行こうかって言われて、で、喫茶店入って、で、じゃあ、今日どこ行くかなみたいな話をするかなと思ったら、いきなりパッと本を出されて、で、これ知ってるって言ったら、ここになんかこう、日蓮大聖人なんちゃらかんちゃら書かれて、で、知ってる、あのね、もうすぐね、日本はね、沈没するのよって
言って。あ、そのパターン俺、ね、あったな。なんか、そう、なんか、ウキウキで行ったら、なんか、その宗教とか、なんか、物買わされる的なやつがあったな。あったな。
で、俺死んだよ。あー、そっか、残念だよって言って。
すごい大人じゃん。
で、今日は、うん、帰るわ、つって帰ったんだけど。
大人。
夏なのじゃん、怖い話して。怖い。
おー、こんなこと本当にあんのかなって見えたし。
へー、俺それないな。
俺すっげー昔にさ、夏に池袋のサンシャインの前のゲーセンとかで伊佐山とナンパしてた時あったじゃん。
あ、うん、まあ、え、あ、まだ失敗したってことやった
っけ。そう、なんか、普通にパッと思い出したけど。もう終わり。
落ち
ない、ね、今思い出したら言っただけ。
あの、伊勢山さんが自分のバイト先の女の子にナンパしたってやつですか。
それはね、新宿だね。
あ、
そ
うじゃない
。あ、でも本当に爆笑したな。
でもね、一番爆笑したのは、その時にタカさんがあのゴリゴリで、なになにって。あ、引っかかったのみたいな。あまりにもタカさんが誰に声かけても全然引っかかってくれないから、で、俺の方がたまたまそれ知り合いに引っかかったの見て、あ、引っかかったんだったらやれるかもみたいな
ね。言ったね。
来たのが面白かったってい
う。あれはすごかったね。4人ぐらいで。
それ、シンガさんも行ったん
です
か。
その時は
あれは川田か、なんか
行く川田さんなんだ。
あんま覚えてないですけど。あんまないな。
夏思い出は。
夏思い出
で、恋愛師匠いろいろ来たら確かもっといろいろあってるんですけど、
今ちょっとだんだんさ、年を重ねていくとさ、過去の記憶が薄れ
て、なんか、あけぼの町に住んでた女の話。
あー、恋のミッションインポッシブルだ。
そんなサブタイトルがあるん
だ。イベントの仕事をしてる時に歌舞伎町でナンパをしてて、で、もう一人の男の子が見事に喋らない男の子で、無口で、ただすげえかっこいい、タッキーに本当にそっくりな男の子なんで、もうこの子はキープしておいてって言って、俺がまあ喋って全然声が引っかかんないけど、たまたま立ち止まった時に、もう一人いる男の子、この子だよって言ったら引っかかった女の子がいたのよ。それが秋物町に住んでる、寮に住んでた看護師さん。で、 すごい盛り上げて楽しんで、あ、それで九州好きなんですけど。なんとか東とかって
九州。僕には全然なんもないですけど。
九州の方言、あの博多弁かを使う女の子で、すごい仲良くなって終電逃しちゃって、そしたらまあ明けぼの町だけどじゃあ来るみたいなので、じゃあって言って新宿からなんで、まあ、タクシーで1メーターぐらいで行って、そしたらまあ寮で。その看護師の女の子だけの寮なんで、すげえなんていうの、その監視カメラが動いてるようなところで、で何に驚いたって、その女の子がとにかく慣れてて、今来てみたいな。
あ、なんかもう ゲームみたいな。
メタリアソリ
ッド。メタリアソリッド。
なんかミッションポッシブルですよ。本当にだから今しゃがむとか全部操作されて、でまあ部屋に入って
くる。トラブルで、二時の方向。
OK ですって。
すごいね。
なんとかこう、
すごい。
た一回のね。
え、それでさ、引いたりはしない。
俺が？
うん。
引くわけないじゃない。そう、20
ぐらい。トムクルーズ。
21ぐらいの男の子がだよ。それが可愛いなと思ってる女の子の家に入るか入らないかの瀬戸際だよ。
慣れてるわけが、慣れてることに引かない。
いやもうだから力だけかんねこっちは。だからもう
まあ正常な判断ができないと思います。
すごい感度受信してるわけですよ。だからもう頑張って入って、そしたらその子がさ、まあこれはもう本当どうでもいい話なんだけど、中村俊介がすごい好きな男の女の子で、
本当は頑張ってるんです
よ。で、まあ、そうそう、あのサッカー選手日本代表の10番、
元10番
飾ってあって、これ着るなんですけど着せてもらって、多分これもまあまあ他の男の子が来ても着せてんのかもしれないけど、なんかそういうスペシャルホスピタリティ、ホスピタリティにもえらく感動してすごい好きになったんだけどね。結局もうドルマのドルマになって終わったけど。
俺ちょっと今の話ともあまり関係ないし、夏とも関係ないけど、タカさんと思い出一個あって思い出したのは、当時我々高円寺の近くで住んでて、なんだっけ、葛西だかどっかの女の子のところか、今二人飲んでる女の子がいるから2人で行こうぜって誘われたんですよ、夜中に。で行ったら、あわよくばなんかこう 4P できるんじゃねえかぐらいのところで誘われて行ったんですよ。でバーッと行って、結果的には飲んで終わったんですけど、俺その時超風邪ひいてて、でもうほごほなんですよ。いやバイクでバーッと行って、でさ向こうの女の子がなんか心配してくれて風邪薬くれたんですよ、飲みなっつって。で飲んでビール飲んでたら意識不明になったっていう。飲みます。あの、多分ね、その睡眠薬的な多分、さ、俺全然知らなくて、
なんかもらえたんじゃないか、まあ、確かにもら
えたんじゃないか、そう、風邪薬超か、だからもう着いた頃にはもうそういう能力っていうか、もうやる気もなくて、もうただ眠りたいくらいな感じだったけど、あれ、やばいねって風邪薬とビールやべえっていう。
西東京にいる人間がね、そのやれるかやれないかわからない女の子を、でもひょっとしたらっていう可能性を信じて、ほぼ千葉みたいなところまでバイクで行くっていう意味
だよ。でもバイクでよく移動してたよね、あの時ね。
あ、そう
このバイクつながりさ、ちょっと違うベクトルの話していい？
うん、止まったトラックに突っ込んだ話しよう。
止まったタクシーで
俺、宮本さんがでしょ。あのヤクザの車に突っ込んだ話し
よう。それ違うやつ、
これカットしてるやつよ、これ。あのさ、あの20代の頃によくね、宮本さんがね、その頃7班のバイク乗ってたのね。で、あの移動するときに僕が原付乗ってたんだけど、あの二月した方が早いからっていうので、よく宮本さんの後ろに乗っていろんなところに移動してたんですよ。で、あのそんな通りに宮本で俺の家によく出入りしてて、そうしたら宮本の知り合いが夜中の12時とか、なんかそんな時間かなんかに女の子で、あの風邪ひいたっていう連絡が入って、
あー、
で風邪ね、風邪ひいて、で
溝の口食え、
溝の口食え、ね、で、ちょっとね、どうしようかって話、僕も知らない相手からだから、じゃあ、薬届けに行こうかってね、ちょうど僕薬持ってたから、じゃあそれ届けに行こうって、そんな深夜の前でね、薬ちょっとないから、じゃあ届けに行こうって言って二血して、ズバッとね、
カンパチをバーッと軟化して、
そうそう、カンパチをずっと軟化して、で、届けに行って、で、届けて、ちょっと看病して、で、じゃあもうこれで大丈夫だからってので、ちょっとご飯作って、それでじゃあ帰ろうかって言って、帰ったら帰るのはね、朝明け方のね、3時とか4時とかそのぐらいだったのよ。で僕が2月してこうやって後ろに乗ってたら、あの伊予木トンネルって分かります？
カンパチのすっげえ長いトンネルがあるんですよ、
うんうん、で、予備トンネルで乗ってたら
杉並区とか練馬区をこう貫いてるような、
そうそうそう、で、宮本が俺にいきなり後ろ向くなっていきなり言って、
うん、はホルモンのやつ
って思って、え、何がいいから後ろ向くなっつって、で、ブーッと思ってトンネルを過ぎ去って、トンネル抜けた20メートルぐらいのところで、あの端のところに止めたわけ、うん、近どうしたのって言ったら、いや、手が動かないっつって、え、何っつったあの、いや、いやね、運転してる時に上のところに、あのこうやっている状態で天井に張り付いた女がずっと追っかけてたんだ
よ、ね、こう今日寝れなくなるんですけどマジで
普通に怖い
逆さ向きの、ね、クモクモ女
やめてくださいよ。
で、ミヤがちょっと手動かないから、ちょっと手動くまでちょっと待ってもらっていいっつって言って、うん、
今日僕、ホテル寝れないんですけど
あれは怖かったね
あ、で 俺は全然霊感とかそういうのとか分かんないし、あの、あんま信じてもない方だったから、ああそうなのって言って、
なんで最後の最後そんな話してるんですか僕一人っすよ今日言って
それでもようやく夏の話になり
ましたそういう話じゃなかったよ
ねえ、あの時でもね、
でも怖い話つながりだよこれ。
いやもう怖い話やめましょうってだ
から、ラストで聞いた話とのまたしゃべりだから、これ完全にクイーンなんだけど、なんかある営業マンが自分の上司と一緒に営業
したく
ない
マジ
で、その人なんか偉いから課長かなんかで自分の後ろ乗せてたので、で行って車乗せてたら、ふと車のミラー見たら後ろに課長いないんだって。えぇ、ー、と思ったら電話がプルルってなって課長からなってきて、えっって思ったら、お前今どこにいんだっつって、俺今サービスエリアいるんだけどっつって、あの課長がサービスエ
リアもしかして
サービスエリアにトイレ行こうと思って降りたら課長寝てるからトイレ行ったと、うん、戻ってきた時に後ろ確認して出発
で全然いい話ですね
ほっとした課長の声
ただ気づくタイミングと電話のタイミングが同じってだけって、だその後多分出世に響いただろうっていう怖い話
よし
大丈夫そんな感じです、
はい、いやだ
俺の話はちょっと放送しないかもしれないね、これ
未だに容疑トンネルを通るときは読みない方がいいですよ
はい、じゃあということで、まあそんな話でしたはい、じゃあラジオ時代ですね、お便りを募集しております忘れてないよ、相談のお便りですね、とございましたら、ラジオ時のツイッター、Facebook 等でですね、はい、ご連絡くださいということで、
はい、
で、あと1個じゃお知らせなんですけど、
はい、
実はですね、今ラジオ時で、
はい、
最後
怖い話し
っかり怖い話あのサイトの、ちょっとですね、改築というか、
まあ、リニューアルを、
はい
はい、
ちょっと進めてまして、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、
初耳っすよ、そう
なんです。で、ちょっとね、まあ、エンジニアリングの部分で結構難しいっていうか、お金かかるかなと思うんですけど、この間、前知ってる人は放送に乗ってからあれかもしれないですけど、天野さんっていうね、
はい、モケジョ、
あ、そうそうそうそう、はい、ガンプラをね、作ってる女の人の
青野さんね、
そうそう、青野さんっていう方が来て、来てくださった、
ガンプラ部ですよ、会社の、
そうそうそうそうそうですそうです、で、この間ちょっと久々に会って、で、そうしたら、青野さんが今ガンプラもちょっと、やってるんだけど、ちょっと卒業して別の趣味にハマってて、で、それ何なのって言ったらサバゲーだっつって、そうで、俺にそのサバゲーのサイトのデザインやってくんないって話を聞いたから、あ、じゃあラジオ上のサイトコーディングしてくださいよっていうのでやってるっていう、はい、だから今サイトの構築代を俺 の労働で今稼いでる状態で今ちょっとやられる進んでるんですけど、
はい、じゃあ頑張れ頑張れどんどんデザインしろよ
で、本当はね、今日はね、アナウンサーそういう意味でここでね、 あのちょっと来てくださって、うん、あの本当だったらそのサバゲーの魅力を語ってもらおうかなっていうのがあったんですけど、はい、ただそれがあの10月にイベントがあって、うん、でよかったら来ませんかっていう話があるんですよ。
サバゲーイベントに。
そうそう、サバゲーに。おーで、タカさんとビアハと俺でサバゲー行くっていう。
あー、俺ね、実はうちの会社にサバゲー部があるんですよ。で、俺入社した時に誘われたんですよ。君もサバゲー部来いっていう。で、たまたま同じような時期に入った人が一緒にいて、その人が俺より1ヶ月早くサバゲーに参加したんですよ。で、俺は来月イベントに行くってなったんですよ。で、その早く入った彼が翌日出勤してきた時にすーげー内出血してたんだよね。で、俺もう行かなーいとかね。終わり。
だからね、そうそう、だからあの銃 の, その性質によっては一応 BB なんだけど、こうちょっとねそういうのがあったりもするのもあるんだけど、ただまあめちゃめちゃ楽しいってとにかくなんか
痛いのは
痛いよね。
うん、めっちゃ痛いですよ。
ただまあみんないろいろその防護してたりして、で写真見せてもらったら本当にね本物の軍隊っていうかって思うぐらいすごいこう格好してる人もいて、やっぱそれだけ奥が深いというか、
まあ興味はあるけどね、でも痛いのは嫌。すげえ安全なところから一方的に撃つのはいいよ。ほらほらほらってのはいいよ。
ドイツです
ね。そういう人もいるらしい。つまりスナイパーみたいな感じで参加する人もいるし、前線に立ってってあのやってる兵士の役もいるし、まあ、それはそれぞれらしいんだけど、うん、でまあそんなにあの道具とかなくても、うん、あの1回5、6000円とかでなんかこうできるんで、なんかその全部レンタルとかも含めて、
だ
から
ご飯付きっすもんね、サバゲー。
ご飯、
ご飯、
ご、カレーとかもついてくるんですよ、1日。へぇ、1試合目から何試合目までって決まってて。
あれ結構そっち得意っすか。
結構たまに行きます。
ああそうなんですか、うん、へぇ。
群馬のにも誘われて行ったことあるんですけど、その群馬のそのフィールドはご飯もついてくるっていうところで、ただ痛いっす。
痛いんだ。
あのゴーグルはこの目の辺は全然痛くないですけど、うん、例えばそのこうスカーフ巻いてても当たったらめちゃくちゃ痛いですもんね、やっぱり。顔とかに当たったら。で、こっちはまだ大丈夫なんですよ。この辺がめっちゃ鬼門っす、マジで。
そこら辺はみんなどうしてるんですか。
だからスカーフかぶってこう当ててるんですけど、もう顔なんて神経溜まってるから当たったらとりあえず痛いんですよ、マジで。
一応だから当たったら、まあ、その死ぬってことだから、まあ、その時点でゲームから外れるみたいな。で、そういうのが
痛がってていいんだ。
で
ヒットって言わないとダメです
か。ヒット、
まあ、でも、まあ、イベントとしては別にいいけど、
うん、だからまあちょっと、まあ、興味があったらまあちょっと、はい、でキャージになったら行ってみようかっていう、まあ、計画がありますぐらいだよね。はい。感じです。はい。
そこも参加者募集。
はい。ああ、いや、
で今ほら、お便り募集の流れだ
から。そうですね。じゃあ、あの、まあ、もし、あの、一緒にやりたいというか、まあ、むしろ我々、なんか、超初心者だから、あの、ちょっとぜひ参加したいっていう方いらっしゃったら、
はい。
って感じですね。
ナルさん、
僕は絶対行かないです。
あれ
そう、なんていうんですか、
その。顔の防御の仕方を聞いてこい。
すっげー見てよける。
動体視力に
頼る。すごい。
そんな神様と一緒っすよ、多分。宮本武蔵みたいな感じですよね。箸でちょっとハエ捕まえるぐらいの。
名倉さんとかどうですか。
サバゲー1回行ったことあるんですよ。その時当たっても痛くなかったんですよね。なんか多分当たりどころが良かったみたいな感じがあるのかなとか。あとなんかあれじゃないですか、こう後ろからなんかあるじゃないですか、こう詰め言われ、なんか手を挙げろ的なことはあるじゃないですか。で、なんかそれでも相手に参ったって言わせるみたいな。上手い人って本当にもうそっくるんですよ。もう足音もなくって、なんかいつの間にやらそこにいるみたいな感じで、もうすごいなんか経験の差が如実に出るようなゲームなんで、そんななんか顔に当たって痛いとかいうことは全然なかったですね。
だってよ、
ダカさん言った場合、蜂の巣だよね。
一方的に撃たれるの。
痛い痛い痛い痛い痛い
っ
す
よ。痛い痛いっ
すよ。ヒット募集がいるっつって。
はい、ということで、まあ、そんな感じ話もね、ありますんで、はい、はい、じゃあ以上、あの私は答えでお待ちしております。
はい、
はいはい、以上、放課後談話でした。
はい、
はい、はい、あーちょっと待って、一個シャープさんからメールが来ました。
お便り、
お便りですね。いいですか。
はい、
今日の一日がとても楽しい一日でした。
はい、
普通であれば会わない会えない方と会い、初めてなのにこんなにもウキウキできたのもラジオおじさんあってこそ 健康な東京観光もいいものですね。大人の修学旅行最高です。私の相談おじさんにも乗ってもらえて勇気をいただきました。心の準備を置いてきました。ありがとうございます。経過や結果はきっとお知らせさせていただきますね。
お願いします。
さて来年のイベントは1泊2日かな。また放送等はできるのを楽しみにしております。皆様お帰りを、帰り道をお気をつけてということで、はい、翔さんからいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、じゃあ結果を楽しみにお待ちしていてくださいね、
は
い。
まあ、あとは明日の中野さんの、
あ、なるほど、頑張ります。
はい、はい、みんなすごい声にお忙しいですね。
ちなみに中野さん前のめりの方なんですか。中野さん
前のめりですよ。もう後ろなんもないんで。そうなんだ。だって何ですか、その見てるんですよね、相手の。
え、はい、あ、顔
で、お互いに OK っていうなってるから結構行きやすいじゃないですか。
その人は、俺はその写真は好き、けど、あの、ワンさんがおっしゃるにはなんか写真全然違うってい
うので。俺、そんなこと言いまし
たっけ。明日行ってからのお楽しみっていう。
おー、ワンさん豆知識。
いや、ほんとびっくりしましたよ。
そう、それは婚活パーティー、婚活サイトのやつ
です
か。
普段同じやつですね。同じやつです ね。まあ見せないですけどね。
見せてくださいよ。
見せないですけどね。
はい、ここみたいでございます。はい、じゃあ以上、僕のことを楽しみにしてください。2回目。